君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
洋服にコンピューターが仕込まれて賢くなったらどうなるでしょう。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はいろんな生活用品を賢くして、我々の暮らしをより豊かなものにする指きたすなお話。情報知能工学系大村蓮先生の研究室を訪ねます。
いろいろ先生たちの研究室回ってますけれども、大村先生のところ入ってきたら、なんか大村先生の部屋っていう感じがして。
そうですか。
素敵ですね。
ありがとうございます。
白い壁に黒いカーペットに、ちょっと調度品も黒系でシックにまとめてらっしゃって、先生ソファーにかけてらっしゃるんですけれどもね、傍らにはエスプレッソメーカーもありますし。
はい、
ベースも置いてあるんですよね、エレキベース。
最近ちょっと始めまして、気分転換がてらに時々まあ弾きながら論文読んだりとかもしてたりするので。
ずっとここにいらっしゃるとね、いろいろやりたくなりますよね。まあ、
そうですね。
先生すごいなんかがっちり型なんですけれども、スポーツは何かやってらっしゃる。
高校の時からですね、冒頭部に所属してまして、で、高校大学と7年間ですか、ボートをやってました。
それでそんなにがっちり肩に筋肉がつい
てる。まあ、実を言うと漕いでたのは高校だけで、大学になってから舵を取る方になったんですけども。
舵もでも筋力いりますよね。
筋力はそんなにいらないかなという感じ。
そうなんですか。
まあ、判断力で勝負してたという感じですけど、
ずっとでも、はい、筋肉は蓄えたままっていう感じなんです
か。減量をしたりした時に運動で、まあ、落とそうとしてたんですね。自転車漕いだりだとか走ったりだとかしてたんですけども、そうするともう逆に筋肉がついちゃったっていうような形で。
ボートやる人は減量も大事なんですね。
舵を取る方だけですけどね。
そうなんですか。はいはい、舵を取る人は軽くないといけないぞ。
そうですね。はいはい。
ですか。じゃあ先生は向いていたかどうだか微妙ですね。
微妙ですね。怒られてばっかりいましたけど。
はい、そんな大村先生は情報知能工学系ということで、はい、コンピューター扱う。
はい、そうです。
コンピューターっていうとパソコンとか、最近スマホとか、まあ、僕家帰るとゲームもやったりしますけれども、そういうのですか。
ですね、私が主に今研究しているのは、指きたすとか、そういうふうに言われるような分野なんですけれども、むしろそういう、使おうとして使うコンピューター、本当にデスクトップ PC だとかノートパソコンというよりは、もう、機器の中にもうあらかじめ組み込まれているような、例えば、自動ドアの中に入っているようなコンピューターだとか、冷蔵庫洗濯機中にもコンピューター入ってますよね。
はい、
でああいうようなコンピューターをこう組み合わせて、もっと身の回りの環境を賢くしてあげようというようなことをやっています。
冷蔵庫や洗濯機のコンピューターをくっつけて。
そうですね、それ単体だけだと、まあ、例えば冷蔵庫の制御だったり、はい、自動ドアの自動ドアの制御とかしかできないんですけれども、それらの、まあ、機能というのを、はい、まあ、連携させて、例えば、まあ、ドアと、エアコンでもいいんですけれども、はい、を組み合わせてあげて、例えばエアコンがこう動いてるときはドアを半分ぐらいしか開かないようにしたりしてあげると、そうすると、まあ、あんまり風が出ていかなかったり、効率的にこう部屋を温めたり、まあ、クーラーをかけたりすることができますよね。そういった形で単体でこう機能を実現するのではなくて、組み合わせてもっと賢い 環境を総合的にこう作ってあげましょうというようなことをまあ研究しています。
ドアがエアコンが動いていることに気を使うわけですか？
あ、そうですそうです、はそういうことですね、はい、
だから今はこんだけしか開けないよっていう、
まあ、例えばですけれども、
そういうのを指きたすっていうんですか？
まあいろんなあの指きたすって言っても、側面がありまして、はい、まあ、私たちが、研究しているのはそういう形で環境側がこう私たちの生活環境を自動的に判断してくれて、あのノートパソコンとかそういう形でコンピューターを使うというような形ではなくて、うん、もう環境が我々を自然にこうサポートしてくれるっていうようなコンピューターシステム、あの、まあ、全体として環境をコンピューター化して、あの我々の生活をサポートしましょうというようなことを、まあ、指揮たすとしてあのやっているというような形ですね。
ちょっと先生のお話を伺っているとイメージとして、なんかうちに大きなマザーコンピューターがあって、その大きなマザーコンピューターが、こう洗濯機だろうが冷蔵庫だろうがドアだろうが、全ての電化製品を制御しているようなイメージがあるんですが、そういうイメージですか？
むしろですね、分散システムなんていうふうに言われることもあるんですけれども、はい、それぞれ の, その電気、あ、まあ、電気、冷蔵庫で洗濯機だとか、うん、まあ、ドアだとか、あのエアコンだとか、それぞれが今よりももうちょっと賢くなる。でそれぞれに情報をやり取りしてあげて、ネットワークでつないでですね、はい、やり取りしてあげて、それであのお互いにこういいように生活をサポートしていきましょうと。一個のコンピューターでもうドカンと総合的にやってしまうのではなくて、むしろ、うん、個々のものがそれぞれ一番いいものをやり、あの制御していって、最終的には一番人にとってあの快適な形の、状況を作り出すというようなことができればいいなというふうに思ってますね。
一個一個の家電がもう少し賢くなってっていうお話がありましたけれどもね、やっぱり今のような状態ではまだダメなんですね。
そうですね、あのまだそういう、まあ、いわゆる連携する基盤ですとか、はい、そういったこともまだまだあの研究はされてるんですけれども、うん、整ってるとはまだ言い難い状況ですし、うん、まだまだあの賢くなれる部分っていうのは ありますね。
賢くなるってすごくこう擬人化した表現ですけれども、まあ、僕らのうちにあるような電気で動くもの、まあ、ドアも含めて、まだそんなあの賢いというか意識は感じたことはないのでまあちょっとこうイメージとしては ロボットみたいに動いてくれる。
ああ、そうですね、
勝手に動いてくれるイメージですよね。
はいはい、
そこまでは言ってないですもんね。
そうですね、まさにロボットっておっしゃいましたけども、全ての身の回りのものがロボット化していくような、うん、あの状況にこれからどんどんなっていくと思いますね。
ロボット化って言っても別に手足が生えてきてガシャガシャ動くわけではないわけですよね。
あのロボットをどういうふうに捉えるかということだと思うんですけれども、うん、まあ、一つの定義の仕方として、あのセンシング能力、外界の状況を認識する能力とその情報を加工する能力、まあ、プロセッサーですね、あのコンピューターでこうその情報を加工するということ、でそれからそれに応じて何かしらのフィードバックを外界に与える、これは モーターとかアクチュエーターとかって言われるものなんですけども、それで何かしらのものを動かすというようなことができる、その3つの要素が揃っていれば、まあ、ロボットって考えていいんじゃないかということがあって、それこそエアコンだとか、まあ、自動ドアなんかはまさにロボットと考えて、
自動ドアはもう確かにセンサーで人を感知して開けてたり閉めたりしてくれますよね。
そうですね、はい、
あの一連の作業はロボット
と、ロボットだと捉えていいと思いますよ、
は
い、
自動ドアをロボットだっておっしゃってる人は初めてお会いしましたけれども、 まあでもそれがロボットの基本なんですね。
基本ですね、はい、
でそれをもう少しレベルを上げてやる、
そうですね、
ことなんですね、はい、そういったことで連携をして、僕らが特に操作しなくても、
はい、
より良い環境を作るのが先生の研究。
そうですね、
具体的にはもう先生の頭の中で描いて、
ええ、
特にまだアクションというのは 始まってないんですか。
ですね、今までちょっとお話ししたのは、生活環境を念頭においてのお話だったんですけど、もうちょっと今は特殊な環境にはなってしまうんですが、看護師さんを対象としたシステムというものを、現在作成しておりまして、
看護師さん、
あの病院の中で、看護師さんたちを、支援の作業をですね、支援するシステムを作成してるんですけども、具体的にはですね、加速度センサーと言われるような、あの Wii リモコンですね、
に入ってます、
あんなものをですね、あの腕時計サイズぐらいに収めまして、
腕時計サイズの Wii リモコン、
そうですそうです、ぐらいにしまして、で、あの両腕ぐらいにつけてあげると、あと、胸とか腰ぐらいももうちょっとこうつけてあげると、でそうすると大体の体の動きっていうのを、看護師さんのですね、体の動きっていうのが取れてくる、センサーデータとして取得できるようになってく
る。あれでゲームできるわけですもんね
そうですそうです、ウィーリモコン持ちながらバット振ったりすると、キャラクターもバット振ったりします。あれと同じ原理で、各体の動きというのがデータが取れてくるんですけど、それをコンピューターで、処理をしますと、看護師さんが今何をやってるのか、例えば、薬液の準備をしてるのか、でそれを混ぜてるのか、でその混ぜ終わって、で患者さんの、ところに運んでる最中なのか、で患者さんの前に行って、でそれを、予約っていうんですけど、患者さんに与えてる最中なのか、あるいは注射とかもありますけども、でそういうような一つ一つの作業、何をしてるのかというのが、コンピューターで推定できるようになってくるんですね。で、それを、こう系列として、コンピューターに蓄積していくと、一番イメージしやすいのは、その1日の業務履歴が全部こうコンピューターにデータベースとして溜まっていく、でそれをもとに、業務改善というのが、できてくる。例えば、ベテランの看護師さんだと、こういうところをすごく効率的にやってるけれども、新人の看護師さんだとこの辺がちょっともたついてるよねと、そういうデータを見て、例えばあの新人教育だとか、そういったことにすることもできますし、もうちょっと先の話になるんですけれども、日々のそういうデータが蓄積されると、失敗といいますか、いわゆる、医療ミスとまでは言わないですけど、そういうう
まくいかなかった
時、もしくは、ヒヤリハットなんて言って、医療ミスになりそうになったような状況、あのインシデントレポートといって、病院そういうの貯めてるんですけどもね、でそういう状況が、どんどんデータベース化されてくると。でリアルタイムで、先ほど言ったような、その看護師が今何やってるかということをコンピューターで推定することができますので、そういうインシデントレポートがあったような、業務の流れ、いわゆる危険な業務の流れですね、と現在の看護師さんの業務の流れというのが一緒だった場合に、それは危険だよということをコンピューター側、環境側がですね、自動的にこう看護師さんに知らせてあげると、
やり忘れてるよとか、順番違うよっていうことを、
そうですね、
警告が出るわけなんですね。
そういったようなシステムっていうのも、できるので、今まさにそういうシステムを作ってる最中というような。
最中なんですね。
はい、そうです。
その研究もどれぐらいやってらっしゃるんですか。
もう、7年ぐらい前からやってまして。
そうですか。
はいはい。
実用化は近い感じ
、プロトタイプとしてはもうだいぶできてる状況です。ただ実用的に使うとなると、どうしてももうちょっと詰めなくてはいけないところ、難しい課題というのがいくつかありますので、それを今まさに研究して詰めていってるというところですね。
もう少しこう完成度上げてやる部分っていうのは。
そうですね、今コンピューターで何をやってるかということを推定するっていうふうに申し上げたんですけど、まさにその、例えば精度がまだまだ高くなかったりですね、
何をやっているのか、
あ、そうです、
コンピューターに分かってもらえないことがあるわけなんですね。
そうですね、間違えてやっぱり推定しちゃうこともあるので、例えば本当に注射をしてるのに、ただ単に立ち止まってるだけって判定されちゃっただとか、例えばですけどね、
オーバーアクションで看護師さんがやってくれればいいですけれどもね。
そうですね、
普段なかなかそうはしませんのでね、
はい、うん、そうですね、
まあ、でもカーナビの音声認識なんかでもなかなか、今もまだねしっかり聞き取ってくれない状況がありますんで、その辺がどんどん今進化してるんだよって聞くので、その、ね、何をやってるか分かるっていう技術もこれから上がっていくんでしょうね、
はいはい、まさにあのおっしゃった通りで、カーナビとかの声の認識は音声認識と言われる分野なんですけども、はい、我々がその行動を何を人が何をやってるかっていうのを推定しようっていうのは行動認識と言われる分野になるんですね。
あ、もう分野があるんですね。
そうです、はい、
うん、
で、その中では、まあ、どうやってそういう精度を上げていくかだとか、まあ、精度を上げるための、まあ、準備、まあ、いろいろあるんですけども、そういうところを今みんなで競って詰めていってるといったようなところですね。
あ、はい、看護師さんの一日の働き方っていうのがデータベース化されているわけですね、今。
そうですね、はい、はい、
で先生今あの趣味なのかどうなのか分かりませんが、看護師さんっていうことですけれども、
いろんな趣味ってどういうことですか？
いろんな業界がありますんでね、それぞれのこういろんな業界にそれが広がっていくと、素敵な社会になりそうですね。
そうですね、あの他にもですね、まあ、運転ですとか、
あ、乗り物の運転、
そうです、あの、まあ、車の運転ですね、はい、事故を起こすような動きだとか、
ヒヤリハットですね。
そうですね、はい、ですとか、まあ、あとは工場の中の作業とかで、いわゆるそういう、まあ、工場の中の作業も看護師さんのあれもある種の決まった手順に従って動いていくというのは、まあ、大体一緒なので、そういうところでも、うん、活用が期待されているようなことですね、うん、はい、
なるほど、まあ、最初に伺ったユビキタスの その周りの家電が賢くなっていくのと、その加速度センサーをつけて、ね、データを取るっていうのの手法は違いますけども、でも同じユビキタスの
そうですね、
テーマなんですね。
そうか、ちょっと、まあ、乖離があったかもしれないですけれども、
いえいえ、
まあ、加速度センサーを身につけてというのは、例えば、まあ、洋服の中に埋め込むようなこともできてい
く、洋服が賢くなってるわけ
です。そうですね、はいはい、だ身の回りのものすべてがこう賢くなってきた時に何ができますかというようなことをやってるというのが、まあ、ユビキタスになるわけです。まあ、消しゴムが賢くなってもいいですし、
消しゴムにセンサーを搭載すればいいわけです、
でもいいですし、鉛筆なんかも今センサーたくさん入ってますよね。
いや知らないです。
そうですか。
鉛筆にセンサーですか？
書いたものがそのままコンピューターに取り込まれるなんていうのは、まあ、今普通にもう製品としてありますし、
鉛筆に下手だなこいつって思われちゃうわけですか？
まあ、まあそういうこともやろうと今できますね。
はいはい、あ、なるほど。
そういう形で、まあ、身の回りのものすべてというか、まあ、ものがそれぞれ賢くなって連携していったときに、うん、人の生活をどういうふうにサポートできるかということを研究しているのが、まあ、私のテーマになります。
ずいぶん僕らよりも未来を歩いてるんですね。
そんなことはないと思いますけど、
消しゴムや鉛筆まで、もう賢くなっているとは思わなかったですよね。
ああそうですか、うん、
もっともっとあの鉛筆には賢くなってもらって、テスト100点取ってくれると一番いいですけど。
そうですね、まあ、カンニングになっちゃいますけど。
あ、そうですね、はい、まあ、そういうのひっくるめて指きたす。
そうですね、
はい、今日はなんか素敵な未来を覗かせていただいたような気がしますけれどもね、はい、ぜひぜひ、研究を進めていただきたいなと思います。どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございます。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました大村先生の業界用語は、
ライフログ。 ライフログというのはですね、まあ、あのユビキタスと呼ばれるあの研究分野の中の一つの、まあ、アプリケーションといいますか、そのどういうことができるかということの一つなんですけども、先ほどあの看護師さんの業務が、ずっと、まあ、蓄積できるよなんて話をしてましたけれども、それを、まあ、我々の生活でもやってみましょうというような、お話になります。つまり、我々のですね、生活を、まあ、ずっとこうセンサーデータを取って、で記録を残しておくことができるようになるんですね。例えば、まあ、音声だとか、我々が何を喋ったかだとか、何を見たか、どこに行ったか、誰と話したか、誰とどんなものを食べたかとかいったものを、まあ、ずっとこう記録として、残すような、話になります。で、まあ、あのそれができるとですね、まあ、例えば、まあ、物忘れとかの支援ですとか、今まで行った場所に応じて、例えばこの人の興味がこういうところにありそうだから、このこういうところに他に行ってみたらどうなんていうような、あのログをもとにもっとこう我々の生活を豊かにしてくれるような、あの例えば旅のプランを作ってくれるようなシステムだとか、そういったものが、できるようになったりします。そういったあの人の生活をずっとあの見守ってあげて、より良いこうサービスを提供してあげましょうというのがライフログという研究になります。
むしろ外科大、それでも年間の交通死亡事故件数は減ったという。みんなが安全運転になったから、いやいや実はそんなことはない、交通事故自体は減っていないんだそうです。医療技術が上がってなんとか一命を取り留めることができるようになったのと、車自体の安全性能が上がったからだと言われています。交通事故自体をなくすことはできないのか。次週4月21日の天白の城は、人はどんな時事故を起こしそうになるのか、ドライビングシミュレーターなどを使ってデータを取る研究、技科大機械工学系今村隆先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。